はようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日の話も良かったでしょ。つまり毎日同じことやるんだと、それが人生の大前提なんだ。日常の達人、名人にならなければ明日は作れない。一郎を見てごらんと。毎日同じルーティン。あの人はそういう人らしいですね。
はい。だって毎日同じカレー召し上がってんですもんね。いや、まだ有名な話ですよ。
あ、本当。友達呼んで、パーティーやろうっつって、ふっといなくなったら、機械で、
ジムみたいな。
ジムのやつで、あとは50回やるの忘れてたんで、ちょっと待ってて、急いでやってくるからっつって、消えたっきりになったとか。
はい。
とにかく日常の守り方が、それから自分で宣伝やってらっしゃるドリンクを飲んでらっしゃるんでしょ、うん、
毎日。
それがね、ちゃんと1週間分のボックス、アタッシュケースに入ってて、それにマンデー、チューゼー、ウェンズデーとかって書いてあるんだって。それを毎日一本ずつ開けていくんだって。忘れないようにっていう。
その繰り返しですか。
だから本当にハンデをしたような生活を。でも そこからああいう一番単調な人間の繰り返しを繰り返しながら人間技じゃない技を作っていくっていう。
簡単なようでいて繰り返すって難しいですよね。
やっぱね、自分でも本当そう思うんだ。さあ、タッチハンガー参りましょうか。ミサゴチズルさんがお書きになった短いエッセイなんですが、そのタイトルの中で良かったなぁと思うやつ。スリハリ峠。小倉優希さんという100歳の文化勲章の画家さんが描いてらっしゃる。はい、で、その絵のタイトルが、スリハリ峠。磨くという字に、針という字に峠を書いて、スリハリ峠。こういう仏教のなんかこう、エピソード。仏教寓話っていうのかな、そういうのがあるそうです。これはどういうことかというとですね、比叡山の修行僧が峠でばったり老婆と出会う。老婆は何をやっているかというと、斧を研いでいる。なぜ斧を研ぐのかと修行僧が問いますと、老婆は針を作るためだと。僧は斧を研いで針にしようとする老婆の手元を見て、この瞬間に、はたっと気づくという。なんか分かったような分かんないな。お前なんだか酔っ払った猫みたいな顔して、お前人の顔見んのやめろよ、お前。なん酔っ払った猫みたいな。これはどういうことかというと、斧って危険なものじゃないか。まあ針も危険だけど、針ほど、より以上に斧の方が、そういう斧みたいなものが人間の心の中にあると。それを研いで研いで研いで研ぎ抜いて、一本の小さい針にして、繕い物をするための道具にしてしまうっていう。だから、自分の体の中にある危険なものっていうのを、みんな斧にすればいいのよ。斧に例えればわかりやすいでしょ。それを研いで、毎日研ぎ続けて、針にした時に、やっと役に立つ別のものに作り変えることができると。斧。ありましたね、私の体の中にも。
斧ですか？
はい。
はい。
帰り20代に、斧みたいって言われたことがありました。なんですか、香菜さん、その笑い方。あったんですよ、斧みたいなのが、危険なものが。え？持ってるとこ突き刺したくなるようなものを。それを研ぎました！長いことかけて、
コツコツと、
コツコツコツコツ、
はい、
本当に今はですね、本当にひなびた胡椒のようになりました。
針じゃないんですか？
針じゃない、針までもう一匹ね、はい。だけどこのすり針峠のエピソードうまいよね。人間は実は心や体の中に他人を傷つける危険なものを持ってる。これを捨てちゃダメなの。捨ててない、老婆は。
捨てちゃいけない。
うん。他人の苦しむところを喜びにしたいとかっていう、そういう狂気がある。で、そういうものをお坊さんになって全部捨てちゃえばいいんだって思うじゃん。うん、でも、そうじゃないんだ。そのお坊さんがはっと悟ったのは、危険なものを徹底して手なずけるって。手なずけて、手なずけて、そして、斧とは違う、違う役に立つものに切り替える。
わあ、深いなあと思うけど難しそうだなあ。
そうね。でも危険極まりないものを毎日研ぎ続ける。研ぎ続けて、作り変えて、なお役に立つものに。そして、 その作り変えられた針一本でさえもお前は危険の内容に管理し続けなければならないという。
なるほど。
かなさんは、はい、こうなんか針一本の危険さの管理っていうのは若いからご存知ないよね。
え？
うちにの母ちゃんほら作り物やってたじゃん。
はい、
本当にうるさかったね昔の人は。針管理って知らない？
あの針子に刺して。
針子に刺すんだけども本数確認したり、子供に絶対触らせなかったり。
うちの母もそうでした。ほら確か。
ほれあのその針一本の時にものすごく恐ろしいエピソードを言うじゃない。
うん、
あの針が体の中に入って。うんずーっと体中を巡って脳に行ってその人は3日後に死んだとかね、
はい、
ああいう話ってすっごい怖かったよね、
うん、
これからあれが怖かったバケツ一杯の耳くそ
何ですかそれ
なんか言わなかった
聞いたことないですよ
言ったら絶対言ったやん
どういう話
あの身体検査の前に耳をちゃんとほじっておかないと恥をかくぞってある子が耳をほじらずに身体検査に行って、あの、耳の検診ができずに、耳のお医者さんが耳くそをほじくったら、バケツいっぱい耳くそが出てきましたって。ダメです。これ全然聞く気ないですよ、この人。ほんと、いい話してんのに。さあ、この続きまた明日のまな板の上で。